いやー、始まりましたね。レーガンもレーディオ。いや、久々に始まりましたね。多分また1ヶ月ぶりぐらいになっちゃうのかな、レコーディングが。けどね、またね、ともかくね、レーガンもレーディオね、始めることができました。ね。でね、最近はあれでしょうね、もう春になりましたね。今、レコーディングしているのが、なんかもう4月の上旬あたりですね。だからもう春めいてきちゃって、まあ、暖かい日もあってって感じですかね。まあ、ちょっと3日か2日前ぐらいは結構ね、なんか冷たい雨とかね、降ってね、一時的にね、すごくね、寒くなっちゃったんですけれどもね、またちょっと春めいてきてね、なんだかね、まあ、不思議ですよね。まあ、春っていうのは、なんだか、自然とね、心がね、沈んでいても、なんていうか、気分が良くなるというか、心が沈んでいるのに、無条件で、なんか、新たな気持ちになれるというか、なんていうか、そういう季節ですよね。まあね、だからね、なんかね、心がね、こうやって沈んではいるんですけれども、なんかまあ、天気が良くて、なんかポカポカしてて、まあ外にも出たくなっちゃって、ってな感じでね。まあ、あれですね。気分がちょっとは良くなったんですけれども、まあ、あれですよね。まあ、最近は僕は仕事が忙しくてね。まあ、家で仕事しているんですけれども、まあ、あれですよ。まあ、スーパーにね、こう、お昼ご飯を買いに行くぐらいしかね。まあ、お外に出る機会がないんですけれどもね、最近は。けれどもね、そんな、日々なんですけれども、そんなね、スーパーでね、お昼ご飯と、まあ、時には夕ご飯の具材であったりとか、お弁当とか、まあ、買いに行くね、まあ、そんな時間であってもね、まあね、また楽しいと。でね、まあ、いつものね、自動販売機でね、ちょっとね、レモンジュース、みたいなのを買ってね、それを飲むのがね、こう、いつものルーティンになってね、その自販機の横でね、ちょっとね、レモンジュースを飲んだりとかするのとかもね、またおつだなぁなんか感じている今日この頃でございます。ということでね、まあ、ちょっと前置きが長くなりましたけれどもね、今日はね、何についてね、こう話したいのかっていうとね、これですね。布団の中でね、ポッドキャストや、音楽を聞くことについてね、語りたいんですよね。っていうことはね、今日はあれ、これなんですね。エッセイですね。レーディオエッセイですね、また。ね。じゃあね、ちょっと始めてみたいと思いますね。レーディオエッセイ。布団の中のパラレルワールド。というタイトルですよね。でね、まあ、あれですね、今回話したいのは、その布団の中で聞く、まあ、ポッドキャストと音楽が最高だって話ですよね。まあ、そんな最高なね、空間、布団の中でね、聞くポッドキャストや音楽、その聞いてるね、その時間、空間がね、まさにね、パラレルワールドのように素晴らしいということなんですね。まあね、あれなんですよね。もう、まあ実際に布団をかぶってるからね、頭までかぶってるからね、もう、なんていうか、外と遮断されているわけなんですよね。まあ、だからもう完璧になんか布団の中がね、パラレルワールドと化してんじゃないのかなっていうね、錯覚をね、覚えるのでね、まあ、布団の中のパラレルワールドというね、題名を付けさせていただきました。ね。でね、まあね、まず一つにね、まあね、僕がね、どうやってね、こう、大抵こう、布団をかぶってね、このポッドキャストや音楽を聞いてるのかっていうとね、まあ、電気を消して、暗くして、まあ、視覚情報が入ってこない状態でね、こう、聞くのがね、好きなんですね。だからね、なんかね、音の世界にね、要は没入できるんですよね、そういう条件を作ることによってね。ね、そのね、音楽のね、音であったりとかね、ポッドキャストのね、その話からね、 もう自分でね、まあ、視覚的なイメージをね、こうね、スクリーンに投射するようにね、想起することができるんですね。まあ、想像することができるんですね。うん。そう。だからね、もうね、なんかこうね、テレビはこの映像があって、それを受動的に見るってことが多いと思うんですけれどもね、こう、ポッドキャストの場合は、その、音、まあ、声、お話から、こうやって自分でこうやってこう文脈を組み立てて、お話からこう想像できる映像をこの真っ暗闇、まあもう布団の中で目を閉じて聞いているんで、もう真っ暗闇の中で、この真っ暗闇の中でこうスクリーンを投射するように想像する、そういうのが好きなんですね。うん。だからね、ちょっとね、読書体験にまあ近い感じがするというのもあるんですよね。ええ、だからなんていうかね、まあポッドキャストをね、目を閉じてね聞くとね、まあなんていうかね、まあ言語体験、まあ言語体験を味わうことができるんですよね。まあ読書の場合はそれは視覚的に文字を読んで言語体験をかみしめるんですけれども、ポッドキャストの場合は耳から聞くことによって言語体験をかみしめるわけです。だからね、なんていうかね、まあ一つのね、ポッドキャストのエピソードを聞き終わった後はね、まあ読書をし終わった後の読後感にも近いようななんか考えと気分の良さを感じるんですよね。だからなんか耳でじっくりと言語をかみしめることによって、なんていうか、なんかその読書で得た体験となんか似てるようなものを感じるんですよね。うん、そう。まあ音楽の場合もね、まあね、この音を味わい尽くすんですけれども、まあ音楽を聴く際はね、目を閉じてね聞くとね、やっぱねギターやねベースの音、ドラムの音、まあその他ね様々なね音をねなんかね認識することができるんですよね。もっと細かく自覚的に。だからね、よりね音楽をね立体的にね楽しんでいるような気がするんです。そうでね、ミュージックビデオがねなくてもね、自分の音の世界、もしくは歌詞の世界から受けた印象でね、このビジュアル化することができるんですよね。だからね、目を閉じてね、真っ暗の中のね、中にね、こうスクリーンに映写するようにね、ミュージックビデオをね、こう自分で想像するというか、作り上げるというか、イメージすることができるんですよね。それがね、また楽しいんです。ええ、まあ自分だけの音楽体験をすることができると思います。ね、それがね、楽しいんですよね。ええ、うん。まあ、次にね、僕はやっぱりね、こう家でね仕事をしていてね、パソコンをよく使うんですけれどもね、やっぱり目が疲れる。だからね、もう目が疲れるからね、もうあんまり目が使いたくないっていうのがあるんですよね。で、あと僕やっぱ自律神経が弱いってこともあって、布団の中でよく横になっちゃうんですよね。だからね、こう仕事で休憩したいなって時はね、まあ読書をするのもね好きなんですけれども、やっぱり目が疲れていたりね、やっぱクラクラしてるとね、活字って入ってこないんですよね。だからね、そんな時はね、まあ電気を消して布団をかぶってポッドキャストを聞くというのがね、やっぱりこれはいいんじゃないでしょうかね。うん、先ほど言ったようにね、やっぱりね、まあポッドキャストで言語体験をすることによって、まあ読書をしている体験と似たようなね言語体験を覚えるから、なんていうか読書ができなくてもポッドキャストからいろいろな情報であったりとか、まあ、もしくはまあ物語であったりとか、まあ、ともかく活字メディアから得られるようなそういう考えというものを、ね、得ることができるんですよね。うん。あとはね、やっぱりね、こうね、こうやっぱすごいね、ポッドキャスト聞いてると休憩してるなって感じがするんですよね。ええ。なんていうか、僕がやってる仕事はまあちょっとフリーランスみたいな仕事だから、なんていうか自分の部屋でフリーランスの仕事をやっていると、まあなかなかね休憩時間がどこなんだろうって感じになってきちゃうんですよね。まあ仕事と休憩時間のね、なんか境が分からなくなっちゃうというか、仕事がどこまでもできてしまうから、まあともかくね、こうね、こう休憩時間だなって 思える時間を作らなくちゃ自分ではいけないと思っていて、だからね、こう布団の中でポッドキャストや音楽に大きくで目を閉じて目を休めて、ただ音の世界にね、こうね、自分の身を預けることによってね、なんか休憩しているっていう感じがするんです、本当に。だから本当にね、もう視覚をね、一回こうね、こう遮断して音の世界に委ねるってことはね、本当にね、いい休憩になるんだなと僕は思いますね。まあ個人的な感想ですけれども。でね、あとはね、僕ね、最近ね、オーディオドラマを作っているんですね。うん。でね、なんでオーディオドラマを作っているのかっていうとね、まあこれちょっとね、昔に話が遡るんですけれどもね、僕ね、昔ね、大学時代の頃、映画を作っていたんですね。まあ学生映画ってやつですね。でね、うん、まあ僕映画が好きで、まあこのポッドキャストでもまあ映画について話したりとかしていますけれども、まあなんていうかね、映画制作をするのが好きだったんです。まあ、その、まあ、こういう映画を作りたいなっていう強いビジョンがあったんですよね。映画が好きだったから。でね、だけれどもね、こう学生映画をね、作っててね、まあ、いろんな壁にぶち当たるわけです。まずは場所の制約。あとは僕はね、友達がね、あんまりいなかったからね、そのキャストやスタッフの制約であったりとかね、あとはもうね、いろいろね、壁があってね、自分がね、こう、作りたい映画が作れない、ビジュアル化したいものがビジュアル化できないというね、ことがね、多々あったというかね、もうそれがすごいフラストレーションだったんですよね。まあその制約からね、生まれていったね、表現とかもね、まあいろいろあるっちゃあるんですけれども、やっぱりね、それがね、ちょっとフラストレーションではあったわけです。まあだからね、ちょっとね、オーディオドラマというね、音だけの世界でね、ちょっと表現してみようかなと思って、最近オーディオドラマを作っているんです。そのね、フラストレーションを爆発させるようにね。だからね、まあ音だけのね、そう、音だけの世界だったらね、想像上でね、ビジュアル化できるじゃないですか。うん、そう、聞いてる人にね、そのビジュアル化を委ねるわけですね。うん、そう。でから僕はそういう最近オーディオドラマを作ってるわけです。まああと僕、絵を描くのが好きなんで、まあまあ自称漫画家とも呼んでいますけど、自分のことを。だからこのインスタグラムにね、この自分のね、まあイラスト、まあ漫画みたいなイラストですね、オーディオドラマと、まあオーディオドラマのそのまあポッドキャストのエピソードに、そのインスタグラムのリンクを貼って、そのリンクに、そのリンクの投稿にね、この自分のね、このオーディオドラマについてのなんか挿絵みたいなね、漫画みたいなね、ものを載っけることによって、その自分のなんか絵でできるビジュアル化と、そのオーディオドラマの世界っていうのをね、こうミクスチャーして、このなんていうか、まあ映画に代替するような表現、また映画ではできないような表現、そう、を試みているわけです。まあ映画だとやっぱビジュアル化できないとね、なんか、まあビジュアル芸術であるけれども、やっぱりオーディオドラマっていうのは音だけの世界だから、なんていうか、そう、何でもできるんですよね。だからもう、まあ言っちゃえば、その空想と現実のこの物語の世界っていうのを行き交うこともできるしね、自由に。まあ要は本と同じです。本と読書と。だけれどもね、自分の声で演じてるからね、このもっとなんかこう主人公のこの感情であったりとか、そういうなんか感情のニュアンスっていうのを自分の声で調整できるから、そういうのもまた魅力的ではあるんですよね。うん、まあこれはまあ僕がオーディオドラマを最近作ってるよって話でしたね。でね、やっぱりね、あとね、こうやってね、こうね、布団の中でね、布団の中のね、パラレルワールドでね、自分がね、ラジオ DJ になってるような、ね、気分にもなれるわけですよね。うん。自分が自分のためのラジオ DJ になってるんですよね。そう。自分がラジオ DJ、そしてリスナーは自分。もう自分なんです、どっちも。ね、どういうことなのかって聞くとね、言うとね、まあ、自分でね、ポッドキャストのエピソードをチョイスするんですよね。で、このポッドキャストのエピソードを聞いて、聞き終わったら、うん、次はなんか音楽聴こうかなってな気分でね、音楽を聴くわけですよね。でね、 で、その音楽を聴いている途中でね、ああ、またポッドキャスト聴こうかなってなったりね、まあ、こうやってね、自分がね、自由気ままにね、こう音楽をかけたり、お話をチョイスしたりすることによってね、ラジオ DJ みたいなね、感じになるんですよね。うんうん。でね、あとね、まあ、ポッドキャストだと音楽がね、省かれているものって、まあ、多々あるじゃないですか。それは、まあ、著作権上の理由で、まあ、省かれているわけなんですけれども、まあ、だけれども、こうやって省かれた音楽でね、こう、まあ、例えばですね、そのポッドキャストの中でね、おすすめの音楽を紹介しているエピソードだったとするじゃないですか。で、おすすめの音楽を、こう、どうぞって言った後ね、こうね、こう、ブルルルンって音でね、この音楽と大体的にね、こう、ブルルンって音でね、鳴って、その後ね、その音楽が鳴り終わった後で、こちらは、今聞いていただいたのは、何々の何々でしたって飛んじゃうじゃないですか。そのブルルルンってところをね、自分でね、まあ、何でもいいです。Spotify であったりとか、Apple Music とか何でもいいけど、まあ、そういうので探して、で、聞いて、埋めるわけです、自分で。その省かれてしまった部分の音楽を。そうするとね、なんていうかね、まあ、あとは、ラジオだと、なんていうか、途中でやっぱ切れちゃうじゃないですか、なんか、こう、時間上の関係で、まあ、フェードアウトしてて、いていって、今お送りしたのは何々ですってなっちゃうけれども、自分でね、こうやって一回、ポッドキャストを止めて、そして、音楽に切り替えて聞くことによって、まあ、長尺で全部フルで聞くこともできるし、まあ、自分で止めることもできるし、もっとね、自分のね、自由度が高いというか、まあ、まあ、これはもう新しいね、ラジオやポッド、まあ、ラジオの聞き方と言ってもいいんではないでしょうか。ね。そう、ラジオ、そう、ラジオのポッドキャストの聞き方と言ってもいいのではないでしょうか。じゃあ、あれですね、次は、あとね、自分はね、僕はね、実際ね、自分でね、まあ、Spotify のミュージック&トークというものでね、ちょっとね、エピソードを作ってみたりしたんですね。まあ、これこそね、まあ、あれじゃないですか。もう、自分でラジオ DJ の気分じゃないですか。ね。もう自分で話して、で、どうぞって言ったらね、Spotify が勝手にね、僕がチョイスした音楽、まあ勝手にっていうか、まあ僕がね、その、まあ自分がこう話している、まあ自分のこのお話の部分と、で、音楽を選択して、こうやってこう、Spotify の中から音楽を選択して、それを組み合わせることができるんですけれども、そう。トークパートと音楽パートをこうやって自分で組み合わせることができる、このね、Spotify のミュージック&トークを使えば、本当にラジオ DJ みたいなことがもう自分でできちゃうんですよね。うん。で、まあそんなのをね、こう、布団の中で聞くのもまたオツかなって思うんですけれどもね。ちょっとね、話がいろいろあっち行ったりこっち行ったりしちゃったけど、まあね、ね、あとはやっぱりね、こういろいろね、布団の中でじっくりね、ポッドキャストを聞くとね、いろいろ考えさせられますね。うん。あとやっぱりこうね、やっぱりね、ポッドキャストを聞くとね、自分の耳の痛い話とかも聞くことがあるんですよね。でね、ちょっとね、いろいろ考えちゃったりとかするんですけれども、やっぱりはこれはね、ポッドキャストとかラジオとかのいいことなのかなって思うんですよね。やっぱりこうやってじっくり相手の話を聞いて、まあ、なんていうか、こう、なんていうかな、ちゃんと話を聞くことによって気づくこと、そしていろんな後悔の念であったりとか、そういうものを自分の中から呼び覚まされるというか、そういうことって、やっぱりラジオを聞いてたり、ポッドキャストを聞いたりとか、聞いてたりとかするとあるんですけれども、やっぱりね、そういった後悔の念を感じることによってね、まあ、次から、なんか、そういうことはしないようにしようであったりとか、なんか、自分を改めようであったりとか、なんか、もっと、なんていうか、いろんなことに自覚的に行動しようであったりとか、なんていうか、いろんな自分の行動にもっと責任感を持とうっていうか、責任感っていうか、自分の行動をもっと俯瞰的に見ようっていうか、自分の行ってることに対してもうちょっと考えて日々を過ごしてみようっていう感じになるから、やっぱりこうやってなんていうか、ポッドキャストを聞いて、なんかこういろんな後悔を感じて、なんか はぁーとかって落ち込んだりとか悩んじゃったりするっていうのもね、またこれはね、まあ大切な経験なのかなとは思いますね。うん。まあちょっとね、うん。まあけど、ね、こうやってあまりにもこう悩みすぎちゃって、行き詰まっちゃったら、ちょっと音楽を聴いて、ちょっと頭をね、リフレッシュさせたりとか、ちょっとリズムに、とか音の音楽の世界に身を委ねるってことも、ね、いいかもしれないし、まあそういう意味でもね、ポッドキャストと音楽が一緒に、あるというのは本当に嬉しいですよね。あの、まあ、Apple Music でもいいし、まあ Spotify でも何でもいいですけれども、まあそこがやっぱりね、ストリーミングサービスが嬉しいところかなって思うんですよね。うん。まあそのね、ポッドキャストも聴けるし、音楽も聴けるしっていう部分が。うん。そうそうそう。で、そんな感じでね、まあ、あれですよね。なんかもう、あれなんですよ。あとは何を話そうかなってことなんですけれども、あとはやっぱりね、こう、布団の中でね、じっくり音楽を聴くっていうのはね、やっぱりね、僕がね、すごく好きなんですよね。うん、さっきも言いましたけれども、やっぱりなんか、いろんなね、まあ、ドラムの音とかね、まあ、なんでもいいけど、音が、うん、ギターの音とか、まあ何でもいいけど、音がね、こう、すごくね、自覚的に聞いてね、じっくりね、味わってるような気がするしね、歌詞もね、まあ、入ってくるような気がするんですね、すごく。だからもう、じんわりとね、歌詞の世界とかね、そういうのをね、味わえるしね、こう、音楽による高揚感っていうかね、そういうのがね、胸の中で込み上げてきてね、すごくね、なんていうかね、いや、やっぱね、音楽好きだわって感じになるんですよね。うん。で、なんかすごく、その音楽について考えたくなるというか、そういう感情にもなるしね。なんかやっぱりね、音の世界に身を委ねてね、いろんなことを体験するっていうのはね、とてもね、いいことだなと思ったんですよね。うん。で、まあ、最後かな。最後のトピックとして、まあ、もちろん僕ね、こう、眠るときにね、まあ、眠るモードにね、入ろうって時もね、やっぱ、音楽やね、ポッドキャストをね、聞くんですけれどもね、やっぱり、その場合は、やっぱり主にポッドキャストを聞くかもしれないですね。とりわけね、まあ、英語のポッドキャストを聞いてますね。BBC とかの英語のポッドキャストを聞いてますね。そうそうそう。ちょっと、そうそう、そういうの聞いてますね。まあ、あれです。僕、このポッドキャストのエピソードでも、他のエピソードで、BBC ラーニングイングリッシュについて語ったんですけれどもね、そういう、なんていうか、勉強系の英語のポッドキャストではないですね。うん、BBC のその、勉強のポッドキャストとかじゃなくて、そう、勉強のポッドキャストを聞いちゃうと、すごく単語の意味とかが気になってきちゃって、iPhone の、その、辞書のアプリとか開いて、いちいち単語の意味とか調べたくなってきちゃうから、まあそういうのじゃなくて、もっと、まあ、普通のポッドキャストですね。まあ音楽についてのポッドキャストであったりとか、その映画についてのポッドキャストであったりとか、本についてのポッドキャストであったりとか、ニュースについてのポッドキャストであったりとか、まあそういう、まあ、英語のポッドキャストを聞くんですよね。まあ内容はね、まあ半分わかるかわからないかぐらいなんですけれどもね、その言ってるね、内容のね、意味をね、わかろうわかろうとしている間にね、こうわかろうわかろうって思って頭をものすごくね使ってる間にね、なんか疲れてね、眠りに落ちちゃうんですよね。なんか言語を追うって、もっとなんていうか、もっと純粋に頭を考えるというか、考えてるっていうか、なんかなんていうことを言ってるんだろうっていう言葉について考えているから、なんていうか、本当に、なんていうか、あんまり胸の中でなんかかき乱されるものがないっていうか、やっぱりこう、まあもちろんね、英語とかが理解できた部分とか聞くと、そのニュースとかいろんな、うん、そういうものとか内容が入ってきて、まあいろんな感情とか覚えるんですけれどもね、わからない部分に関してはね、やっぱ必死でね、言葉を追ってるから、やっぱりね、結構純粋に感情があんまり入らずね、頭を使うんですよね。だからね、結構眠っちゃうんですよね。まあこれは僕の個人的な感想なんで、まあ そうそう、そういう感じで眠りに落ちるのかなって自分なりに分析した結果なんで、全然なんかそういうなんか科学的なっていうか論理的なものではないんですけれども、まあそういうことでね、結構僕はね、まあ英語のポッドキャストを聞きながら寝ることが多いかなって感じですね。まあね、まあ、ともかくね、布団の中でね聞くねポッドキャストやね音楽はね最高なんですね。もうこれはもうなんていうか、もうパラレルワールドとしか言いようがないんじゃないでしょうかね。もう真っ暗闇の中で自分でもうスクリーンに投射するようにイメージを、想起する、イメージをまあイメージするそう、まあともかくね、その自分の中でイメージを作ることができてね、もうこんなにこうなんていうか楽しいことってないんじゃないのかな。そしてなんか心がなんていうか休まるというか、とてもなんていうかな、なんていうかこうじっくりと言語体験を味わうことができる体験ってないんじゃないのかなって思うんですよね。まあ音楽であれば音楽体験を味わえるということなんですけれども、すごくじっくりと。だからね、僕はねとてもね布団の中でポッドキャストや音楽を聞くことが大好きですということでした。今日は、はい、いやー今日も語っちゃいましたね。え、今日はこれぐらいで、ね、このエピソードをやめましょうね。まあ久しぶりにね、こうやってね、あのラジオエッセイがねできて僕は嬉しかったですね。まあね、お知らせ事としては、まあ、いつものことなんですけれども、まあこう今日語ったね、このエピソードについてのねイラストをね、インスタグラムにあげるんでね、そのインスタグラムのねリンクをね、このポッドキャストのエピソードに貼っておくんでチェックしてみてください。まあね、多分僕がこうやって今収録している姿というのもね、1分ぐらいの動画でね多分載っけると思うんでね、まあ同じねインスタグラムの投稿に載っけると思うんでね、まあ同時にチェックしてみてください。まあ誰がチェックしたいんだって話ですけれども、まあね、実際にこうやって喋ってるよっていうのをね見られるだけでもね、うん、まあまあお得な気分というか、お得な気分っていうか、まあなんていうかこうやってなんていうかまあちょっと楽しめると思うんでね、ちょっと見てみてください。ということでね、今日もねお聞きしていただいてね、どうもありがとうございました。またこうやってねエピソード作っていこうと思うんでね、うん、しぶとく聞いてやってくださいよ、ほんとね、ね、にゃん吉、うん、こうやってね僕のね同居人のにゃん吉もね時々出てくるんでね、あのね、しょしょしょ、お楽しみにしてていて、お楽しみにしていてください。ということでね、うん、今回もね聞いてくれてありがとうね。それじゃあね、またねー。